栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何ですか。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。1つは私の専門である声に関する話題です。そしてもう1つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えいたしました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。今日はなんと九州福岡からこの収録のためだけに京都へお迎えすることができました。さあどんなお話が飛び出すでしょうか。今回もとっておきのお話をお伺いしたいと思います。最後までお耳の付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
改めて本日のゲストをご紹介いたしましょう。山下秀子公認断捨離トレーナーとしてご活躍です、段陽子さんです。陽子さん、おはようございます。
おはようございます。今月は引き続きお招きいただきありがとうございます。
こちらこそです。もうこうして連続してご登場いただいているのには実は大きな大きなわけがあります。まずオープニングご紹介していきましょう。来月です。来たる10月の8日水曜日午後2時から3時30分まで福岡市民ホールにおいて段陽子さんの単独の講演会があります。タイトルは60歳からの人生リセット断捨離です。参加費はお一人様2200円というプチプライス。もうこの機会ぜひ皆様にキャッチいただきたいなと思いまして、この私の番組では8月9月の放送はラジオを聞いて講演会で出会うをコンセプトにお送りしています。ということで今回も陽子さんにお越しいただけたということなんですね。陽子さん、改めて今日もよろしくお願いいたします。はい、この60歳からの人生リセット断捨離、もう来月ですね。
そうですね、いよいよ迫りましたね。どうしましょう。はい、まあ、60歳からの、人生リセットとあるんですけれども、まあ、たまたま私が、まあ、60歳をね、この断捨離とともに、過ごしたっていうことで、まあ、60歳ってついてるんですけれども、まあ、実は断捨離に出会う方ってね、20代から30代、まあ、ずっといらっしゃるわけですよね。
そうですね。
なので特に60歳からの方対象ということではないですよね。
ね、
そして人生リセットっていう、まあ、言葉ですけどね、人生リセットは、まあ、その方のタイミングいろいろあって
確
かに必ずその時期が来ると思うんですよね。
それぞれの節目でね。
そうですね。その時にね、本当リセットできると楽しくまた人生変わってくるんでしょうけどね。
切り替えできますよね。
そうですね。そして、まあ、私たちっていうのは常にね、もっと良くなりたい、ちょっと今と違う、変わりたい、
そうですね、
まあ、そういうふうに思うものなんですけれども、はい、まあ、60歳っていうのが、まあ、一般的にも 子育てが終わり、そしてお勤めしてある方、ご主人のお仕事も定年を迎えます、
はい、
そして親の介護が始まるっていう方もいらっしゃると思いますよね、はい、そうすると、暮らし方、そういうものが変わってきます、
はい、
なのでひょっとしたら長い人生のもう最後のタイミングになるかもしれませんよね、
気力体力まだまだ充実している年代ですね、うんうん、
なのでこの時期に、まあ、こういうお話タイミング、それを聞かれることはねとてもためになるかなそういうふうに、まあ、ご準備いたします。
楽しみです。
ありがとうございます。
楽しみです、ね、でちょっと改めてですね、うん、この断捨離という言葉なんですが、うんうんうん、まあ、これお耳にされた方、目にされた方は大勢いらっしゃると思うんですが、提唱者がいらっしゃるんですよね。
そうですね、もう断捨離っていうのが一般用語になってますけれども、実は、山下秀子という、まあ、個人の登録商標なんですね。
登録商標なんですよね、
う
ん、
で、まあ、山下秀子自身はもう40年断捨離をずっとね、研究して、そしてお伝えしてきたんだけれども、はい、まあ、2009年に、まあ、新片付け術断捨離っていう本を出したところからあっという間にね、全国に広がったんですね。
流行語大賞にもノミネートされましたよね。
で、私自身は、まあ、2009年12月に本が出て、翌年の2010年の2月にその一冊の本と出会ったわけですよね。
もう秀子さんが最初に出されたご著書ですね。
そうですね、でそれを見た時に、やっぱりちょっと衝撃を受けた。
なるほど、は
い、それ前回お話ししました。
そうですね、
はい、五木ひろゆきさんの、臨終期という本に出会ってたんですよね。
それ以前にね。
そうなんです、でその出会ったその本に、まあ、ちょうどインドの、教えで4つに分ける、
人生のいろいろな年代を4つに分ける
っていう、はい、そういう教えの中で、はい、まあ、学生期、過重期、臨終期、遊行期っていうお話をね、しましたけれども、はい、ね、もうまさに臨終期にかかる私の年代だったわけですよね、
はい
はい、で私も、過重期でね、子供4人育てながら、はい、いろんな役割をしてもうバタバタと、まあ、過ごしてた時だったので、
はい、
いよいよ臨終期かって思って、
はい、
でその中に一冊の本とたった一人の友がいればいいって書いてあったんですね。
なんか染みますね。
染みますね、まあ、それにすごく憧れを抱いたわけです、50代全般に。
わかります、は
い、そして55歳で断捨離の本に出会って、
はい、
なんかあの時のその私の臨終期に憧れた気持ちが、あ、ここにリンクするなっていうのを思ったんですね。
ムクムクしますね。
ですね、ムクムクね、
はい
、はい、それを思ったところから、まあ、断捨離にねもうすごい熱中するわけですよね。
なるほどね、
はい、そうして、まあ、60代を、まあ、断捨離とともに過ごしてきた。そのおかげで本当にあの考え方ももちろん変わったし、いろんなものを手放せて、まあ、本当に人生大きく変わったなって、そんなふうには思います。
旗から拝見していて、陽子さんの60代、まあ、その60代10年間すべてを、ね、あの知ってるわけではないんですけれど、まあ、途中から拝見していて本当に断捨離とともに駆け抜けておられる。しかも60代、軽やかにですよ。
そうですよね、
軽やかに、うん、もうなんかとらわれるものがないぐらい軽やかにこう駆け抜けていらっしゃる、うん、とってもね、うん、憧れる、そういう生き方を私もしてみたいなっていうのを目の当たりにさせてもらってる気がするんですね、
うん、
なんか皆さんこうラジオをお聞きになって陽子さんのお声がどんな風に響いてるか、まあ、それぞれの感じ方あると思うんですが、ぜひねラジオを聞いて講演会で陽子さんに会いに来ていただきたいな、実際の陽子さんにお会いいただきたいなって私本当に心から思います。
ありがとうございます
ねえ、うん、
ねえ、うん、本当に、まあ、あの軽やかにっていうかもう無我夢中 ではあったんですけどね、
はい、
無我夢中に駆け抜けた。でもね60代でね、無我夢中になれるって
そうなんですよ、
嬉しくない？
そこときめきですよね
ときめき、ひら、うん、そうね、
毎日がこう、うん、なんだろう、自分を生かすことの喜びというか、うん、やることがある。
そうですね、
やることがある、
毎日やることがある
ね。
それも終われ気味にあるそんな日々でしたけどね。
もうかけるしかない。
そうですね、行くしかないみたいなね。
だけどこう横さん振り返ってみられてね、まあ、今横さん、まあ、年齢言ってあれですけど70歳に、はい、古希をお迎えになられて、
はい、
60歳の10年なんかどんなこう時代だったなって。
そうですね、まあ、先ほども言ったように、無我夢中っていう感じですけどね、でもその中にまあいろんな出会い、
ドラマがね、
ね、ドラマも見せていただいたし、ものすごい人数の方たちとご縁があったなと思います。
ご縁ね、
うん、そしてこれがね断捨離をもとに、まあ、そういうご縁がどんどんどんどんつながってきた。この10年間って一生のうちでもね、この10年間が一番濃いですよね、きっとね。
きっとそうなんでしょうね、うんうん、なんか本当そういう60代過ごせたらいいな、いやそういう60代に私もします、
うん、ぜひぜひ、
ええ、
もう最後のね60代っていうのは、ええ、あのチャンスかななんてね
本当に、
うん、思いますので、
ええ、
60代からの人生リセットっていう、
ええ
うん、もちろんねもう40代50代でリセットできたって方もいらっしゃるかもしれませんけどね、
う
ん、
そうですね、うんうん、なんかその人生リセットのタイミングって人それぞれだと思うんだけども、うん、それまでの自分からさらにこうスパイラルアップする、そんな節目はみんなどこかでありますよね。
ありますよね。そしてねそれを諦める必要なくて、
全然ないです。
で自分でも分かんないんだけど、
ええ、
あのこのこれがその時みたいな、
ええ
まあ、それが私たち断捨離でいう時ところ人みたいなね、
ええ、
それがこう
噛
み合った時に、ええ、なんかこういい展開がやってくるみたいな、
ええ、
そんなことを教えていただきましたよね。
でその時にどういうふうに自分がこうあるか、立ち振る舞いアクションしていくか、そこら辺の根底になるところがこうしっかりしたものがあると違いますよね、
うん、それ前回の、ね、放送でありましたように、
そうですね、
まあ、自分が描いたあれを日常生活に落とし込むという、
うんうん、ありましたね、
うん、それを常にやっていくと日常生活がまたね愉快なものになりますよね。
確かに、あ前回聞いてないっていう方ご安心ください、うん、私の番組のホームページにアクセスいただくとアーカイブをお聞きいただけるリンクをご紹介しています。そしてそこではもちろん、うん、陽子さんのブログや今回の10月8日の講演会のご案内も URL が貼り付けてありますから、ぜひぜひご訪問ください。前回の放送も楽しかったですよね。
そうですね、
うん、
そしてあ、まあ、前回は、まあ、そういうあの、まあ、私たちが夢っていうか
妄想、ね、
妄想を現実化するっていうお話でしたよね。
そうです。
そして今回またねその山下秀子に教えていただいたのが、まあ、そのご縁なんですけれども、意識縁っていう言葉、
意識縁、うん、なかなか一般では聞かない。
そうなんですよ、私も初めて聞きました。
意識っていうのは、
まあ、意識は自分の思考だったり、頭の中で、
うん、
ある考え方ですよね。
いわゆる意識、意見の意に認識の識の意識です ね、
はい、
ですね。そして縁が
ご縁の
縁の意識縁、うん、分かりました、
はい、まあ、ご縁っていうのが昔から大切にしなさいって教えられてますよね、
はい、
どれだけのね、どういうご縁があるかによって人生も変わりますよね、
は
い、
絶対変わります。
ありますよね、
はい、
そしてやっぱりこうご縁っていうのは人間関係。
そうですね、
そうですよね、
はい、
で今その人間関係がねとても、
うん、
うまくなんかコミュニケーション取れないとかね、まあ、現代はそのなんか人間関係がうまくいかない、まあ、お悩みのほとんどが根底に人間関係があるなんてね、そんな風に言われてますよね。
そうですね、
だから、まあ、断捨離も物から入るんですけれども、物、こと、そして人、
はい、
うん、それを見ていくっていうのがね、まあ、断捨離でやっぱ根底には人とのご縁っていうのがね、
はい、
ありますよね。
ご縁ね、ちょっとご縁は今日のキーワードになりそうです。そして意識縁という言葉が出てきました。じゃあこのあたり後半でじっくり伺っていきたいと思います。
夢の種。
さて今日は断捨離トレーナーとしてご活躍です段陽子さんをお迎えしています。前半では意識縁という一般的にはあまり耳にしない言葉が出てきましたよね。じゃあ後半はこの意識縁について陽子さんに伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、まあ、前半で、ご縁とは人間関係ってお話しましたよ ね、
はい、
で私たちはねどうしたって一人では生きていけないんですよ。
その通りです、
はい、なので何らかの形でいろんな人とね、はい、関わっていく、
はい、
そしてそれがとてもいい効果を生むのがいい人間関係 ね
本当に、
やっぱりあの共感してもらうとかそれから受容してもらうとかそれから承認、
はい、
まあ、そういうそれから感謝、
はい、
まあ、そういうね称賛とかね、
はい、
まあ、そういうものがあってこそ私たち生き生きとね生きていかれますよね、はい、もちろんその逆で傷つくこともあるんだけれども、
そうですね、
でもやっぱり私たちの心の栄養っていうのは周りにね温かい人たちがいて、
はいはい、
それで励まされながら共に生けるっていうそういうのが、まあ、いいご縁ですよね。
本当ですね、もう存在だけで励まされる、
そうね、
そんなのが
ね、
そういうあり方したいですね、
はい、ところが先ほど言いましたように、なんかそこがもうギクシャクしちゃってで人間関係がうまくいってないっていうケースがとても増えましたよね、はい、
そうですね、
でそこで、まあ、山下秀子の言う意識縁っていう言葉がいろんな意味があるんですけどね、
教えてください。
私も初めて聞きましたけども、その現在そういう疎遠になってるというか難しくなってる、まあ、人間関係の縁っていうのが、まあ、一つは家族という人間関係、
言われてみたらそうですね、家族も人間関係です。
そうなんですよ、で今ね犯罪のほとんどは家族間で起こるなんてね
聞いたことあります。
ありますよね、だから家族っていうのは、まあ、
密に、ね、密ですよね、
なってるから
関係が、ね、
その分ねいろいろ問題もあるんでしょうけども、そういう、まあ、人間関係、家族という人間関係、
はい、
それから仕事の人間関係
あります、ね、
ありますよね、それから土地にまつわる人間関係、
あ 地域、
地域ですよね、まあ、そういうのに私たち特にあの女性っていうのはね、この3つに関わってきたんですよね、まあ、家族っていうのは親戚関係とかそういうのもありますよね、血縁地縁って言いますよね、
ありますね、地縁
で土地の、まあ、コミュニティ、
はい、
いろんな地域のね習慣があったりいろんな会があったり、
はい、
そういうのの、まあ、土地の地の知恵っていうのもありますよ ね、はい、まあ、そういうご縁っていうのは本当にまあ、よく機能してれば絶対必要だしね、とてもありがたいんですよね。
そうです、そうです、私自分自身をこう豊かにしてくれるものですよね、
で必要なものですよね、生きていく
中
でですね、
はいはい、
ところが私自身もね、もう子供に老後は見てほしくないとか思うんですよ。
あ、でですよね、みんなそう思いますよね。
ということは、昔はね家族でそうちょっと老後をちゃんと
見るのが当たり前
だったんだけど、
やっちゃいました
やっちゃいましたね、長い時間、
はいはい、
でも今はそういう、 もう考え方はちょっと違うんですよね。
確かに、
で私自身ももう子供にそんな煩わしたくないっていう、 もう気持ちの方が強いですもんね。
もう願いですよね、本当ね。
そうですよね、そして職場もね、もう職場で悩んでる方もとても多いし、
多いと思いますね。
今ねパワハラだのなんだのいろいろありますよね、
はい、セクハラだの、
そうありますよねだからなんとなくね、もちろんそして地域もね、
はい、
ママ友がどうとかね、はい、学校関係がどうとか、まあ、そういう問題がとてもね、増えてきてますよね、で断捨離では、断捨離の断捨離っていうのは、やっぱり引き算の考え方なので、
考え方が引き算だと、
引き算すべてね、引き算の考え方、
断捨離
っていうのは引き算だから、そういうもし煩わしいんだったら一旦そこから離れてみようよっていう提案でもあるんですよ。
優しい、
でしょ
優しい、
優しいんですよ。ところがそれ全部離れてしまうとね、ご縁がなくなるとやっぱり寂しいんですよ。
それはちょっとね、
で今まではそういう、まあ、 血縁、土地、それから地域のね、そういうコミュニケーション、うん、まあ、会社とか、うん、はい、そういうものが一番大切だって言われてきたんだけれども、はい、そこがうまく機能していないんだったら次のご縁がありますよって。
おっと
おっと、
希望ですね、
うん、それが、まあ、意識縁って言われるもんですよね。
やだ、希望、
うん、だから同じ意識を持ってる人、
はい、
同じものに共感する人、
はい、
そういう人たちのコミュニケーションっていうのが人間関係っていうのを作りましょうよってことですよね。
作ります。なんかこう共鳴とか共振とか、うん、それこそ自分の居場所って心から思えます ね、
ね。で今いろんなところでね、まあ、このインターネットとか、あとズームもあるので、
はい、
まあ、一気にねそういう自分たちと共感できる人たちで縁をつなぐっていうのは実際増えてきましたよね。
ツールも充実してきました。
そうですよね、はい、だから本当にそういう意味では意識縁っていうのも成り立つし あってしかるべき。
なるほど ね。
だからその以前までの、まあ、家族だからとかね、うん、ここの地域土地、この地域土地に住んでるから、うん、お墓があるから家があるからとかではなくてね、そこに、固執することなく縛られることなくもっと自由なご縁をね作ってもいいよっていう、まあ、提案ですよね。
それが意識縁。なんかものすごい枠を超えた広がりを感じますね。
いやもうこの時代はね、やっぱりこのインターネットの、おかげで世界中つながれますよね。
本当ですね。
で自分にとってやっぱり心地のいいご縁っていうのは無理せずね、自分をこう共にお話して共感できる、
はい、
まあ、そういうご縁は本当に楽しいですよね。
大事にしたいですね。
でよくね今聞くのがお一人暮らしの人もかなり増えましたね。だから家族の縁っていうのもそんなに、うん、深く思わなくてもいいような時代になってきた、うん、もちろん何かあった時は助け合うけど、まあ、日頃は、お一人で暮らしてるって、でもその方たちがね、推し活って聞きません？
聞きます。
推しの人たち、そこでね、はい、コミュニケーションを作ってるっていうお話もよく聞くんですよ、うん、
これも一つの意識縁ですね。
絶対そうだと思うんですよ。でそこで、会場で会ったりリアルに会ったり、またはね、ズームでお話ししたり、まあ、そういうのがね、今できてきてますよね。それも意識縁の一つと思うし、で私たちこの断捨離でね、つながるご縁っていうのがまたね楽しくて激しいんです
そしてね、どこまでも深くて温かい。
そうですね。
何なんだろう、
断捨離のご縁ってみんな優しいですよね、
うん、優しい、
うん、そして、まあ、どこまでもね人を応援しようっていうね、
そうですよね、
そんな気持ちがあるし、はい、そしてみんなで楽しもうっていうのがあるので、まあ、一緒にねどっか旅行に出かけたり、ランチをしたり、まあ、そういうのが深いご縁でなくて初めてでも、その場に行けば、みんながねこう一緒に輪に入れて、まあ、本当2秒ぐらいで盛り上がりますよね。
確かにねそしてね、私が感じるのがお一人お一人が自分で立ってらっしゃる。
そうですよね、まあ、それが断捨離の一番最初の、自分軸っていうのを育むところから、それから意識縁になっているので、まあ、皆さんが自分を大切にする、自分を大切にすると同時に他人をもね、仲間をも、まあ、大切にするというその気持ちが育っているので、その意識圏、断捨離の意識圏って結構居心地よくてね
そうなんですよね、もたれかかることがないんですよ。
はいはい、
うん、
ね、それは本当にいいコミュニティのご縁ですよね。
すごく不思議です。そしてコミュニティといえば、陽子さん自身もね、風化組という国内最大の断捨離庵のコミュニティを、ね、主催なさってます。
そうですね、皆さんね優しい。
いやそれはやっぱり陽子さんのあり方ですね。陽子さんのあり方にみんな学んでるんだと思うんですよ。
まあ、近くにね、そういうこう常に教えてくれる方がいるっていうのはね、まあ、私がその立場かもしれませんけれども、
です、
はい、発信をしているのを受け取ってくださる皆さんね、で共通の意識を持っているので、
はい、
みんなでこういろんなことをするときに、まあ、本当にあったかい、みんな、
はい、
優しい、
いやもう本当にね、 実際の陽子さんに皆さん会っていただきたいですからもう講演会10月8日来月迫ってきました。でそしてお申し込みももうね定員800なんですが半数を超えてきていますのでぜひですね皆さんあのお一人がお一人を誘っていただけたらもう満席でございます。
本当にそうですねちょっと満席も怖いけど
素敵じゃないですか、
はい、素敵ですよね。そしてみんなでね、はい、その場で意思決定っていうのが
ですよね、
できますし、会場いっぱいそれで共鳴できたらね、いや私
どんなハーモニーが奏でるんだろう、
そんな感じですね。ちょっと夢が出てきました。
そうですよね。だ前回のアーカイブにもぜひ聞いてもらいたいんですけど、私今一瞬頭の中でもう割れんばかりの拍手がもう鳴り響きましたよ
頑張ります
、ね、ラジオを聞いて講演会で出会うをコンセプトにお送りしています。じゃあ陽子さんどんな風に申し込みをしたらいいか、はい、あれ教えてください
そうですね、まあ、各トレーナーのね特に九州トレーナー、私自身もですけど、ちょっとブログにアクセスしていただければ、はい、ご案内できます。
そうですね、
はい、
でチケットはどんな風に買いますか。
チケットもその、そこに、アクセスすることでできますし、実際にクレジットカード、それから銀行振込、それから、手渡しの本当にチケットもございますので、はい、何らかの形でねちょっとアクセスしていただきたいなと思います、はい、
もうご不明なことがあったらどんどん陽子さんにね、はい、お尋ねいただけたら、そして九州のトレーナーの皆さんにお尋ねいただけたらと思います。では改めてのご案内です。来る10月8日です。水曜日午後2時から午後3時30分まで、会場は福岡市民ホール、これもう出来たてのピカピカのホールです。ぜひお出かけください。そして参加費はお一人様2200円のプチプライスです。演題は60歳からの人生リセット断捨離。もうお申し込みになられた方はぜひもうお一人お友達とご参加ください。そして今日このラジオをお聞きくださった方もぜひぜひ陽子さんのブログやこの番組ホームページにもご案内を載せていますのでぜひアクセスください。そしてね、過去の放送陽子さんの聞きたいっていうリクエストもたくさんいただいています。アーカイブも番組ホームページからリンクをご案内していますので、ぜひぜひアクセスいただけたらと思います。ということで山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんにお話を伺ってきました。陽子さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではエンディングです。
ご縁応援貢献夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもという間にエンディングです。意思決定という言葉、お聞きになったことがある方も、初めてお耳にされた方も、今胸にどんな響きが広がっているでしょうか。今日の陽子さんのお話が皆様お一人お一人の素敵な未来へつながるパスポートになることを心から願っています。来る10月8日ぜひ会場へ生の陽子さんに会いにいらしてください。きっと皆様の素敵な未来につながるヒントをつかんでいただけるんじゃないかな、私はそんな確信があります。それでは皆様、この暑い暑い毎日ですけど、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。そしてまた次回お耳にかかりましょう。この放送はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたしました。今日もお聞きくださりありがとうございました。